この朝私たちに与えられている神の言葉に聞きます。聖書の箇所は新約聖書ガラテヤ人への手紙3章6節から14節です。それでは御言葉をお読みします。ガラテヤ人への手紙3章6節から14節。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対してすべての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからです。律法は信仰によるのではありません。律法の掟を行う人はその掟によって生きるのです。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。説教題は十字架につけられです。皆さん、新しい一年が始まりました。いまだ収束、コロナの収束の気配が見えない日々が続きますが、私たち主に感謝する一日一日、この一年をそのように歩んでまいりたいと願っています。今日、そしてこの一年も皆さんに神様の豊かな祝福があるようにとお祈りします。昨年の礼拝で、私たちは主イエスが苦しみを受けたという使徒信条の言葉で、私たちは昨年の礼拝、説教終わりました。そして今年は十字架につけられという言葉から始まっています。先週もお話ししましたけれども、主イエスは私たちのために苦しみをその全生涯をもって受けられた。そしてその中で最も大きな苦しみが何か、それが今日の十字架であるということです。大変一年の始まりの礼拝に良い言葉が与えられたと思っています。皆さん、十字架は私たちキリスト者にとって信仰の中心、核となる大切なものであり言葉です。聖書から十字架を抜くということはできません。抜きにすることはできない。主イエスの生涯から、また私たち教会から十字架を抜きにするということは決してできません。なぜでしょうか。聖書は十字架を語っているからです。主イエスは十字架に進み行かれたからです。私たち教会は十字架を掲げて十字架の言葉を述べ伝えるからです。十字架を抜きにすることはできない。私たち教会にとって十字架という言葉、十字架そのものはとても大切なものです。 十字架につけられと今日も非常に短い言葉に聞いています。使徒信条にはその後詳細、その十字架って何かっていう詳細があったり、解説をその後に付け加えているということはありません。一言、十字架につけられ、主イエスが十字架につけられたことを私たちは信じる、その告白に一体何があるんでしょうか。使徒信条の言葉を一つ一つ解説している解説本や、またハイデルベルク信仰問答とそういうものの言葉解説を見ると、そこで必ずガラテヤ人への手紙の3章、まさしく今お読みした箇所が必ず引かれてきます。特に3章の13節を必ず引いてくるんです。十字架につけられ、これは一体どういう意味かという時に、ガラテヤ3章13節が必ず引かれてくる。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。十字架につけられる、木にかけられるものは皆呪われている。十字架につけられるということは、これ呪われているということです。私たちは主イエスがこの十字架にかかってくださったということを知っています。十字架というのは主イエスのものであるということを私たちは知っている。けれども、この十字架をよくよく見つめる、その十字架の言葉をよくよく聞いてみる、そこで見えてくる、聞こえてくるのは、そもそも木にかけられる、十字架につけられる、それは主イエスではなく、私たちが木にかけられるべきであった、呪われるべき存在であった、そのことが見えてきます、聞こえてきます。このガラテヤ人への手紙を記した伝道者パウロは、呪いということについてこう言っています。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。伝道者パウロが呪いというとき、それは私たちが思うようなホラー映画とか、なんかオカルトめいたものとか、死神の呪いとか、何か藁に釘を打ちつけるとか呪いとか、そういうものではなくて、神の言葉、神の律法を守り行わないものは呪いのもとに置かれていると言うんです。それも律法の書に書いてあるすべてのことを完全に守り行わなければ、その人は呪いのもとに置かれているという。皆さん、私たちの中に完全完璧なものはあるでしょうか。得意なものはあるかもしれない。けれども、その得意なものが完全か完璧かと言われたら、みんな口をつぐんでしまうことであると思います。私たちの中に完璧というものはあるか、完全な人間などというものがあるか。しかし神の言葉は全てのことを守り行うようにと、そういうのです。完璧に守り行うように、神の律法を完全に行うように、神の律法をという。負けん気の強い人はもしかしたら、よしやってやろうじゃないかと思うかもしれない。よし俺は言われてること、書いてあること全部やってやろうじゃないかと、もしかしたらできるかもしれないだろう。 やってみなきゃわからないだろうなんて言いながら頑張ろうとするかもしれない。けれども、完璧を目指します。完全を目指します。そういう人であればあるほど、どこか自分自身へのごまかしを強く働かせていることがあります。できるできる、私はできると思っていれば思っているほど、ごまかしが強く働く。主イエスの時代にいたパリサイ人、律法学者がそうじゃないですか。彼らは神から与えられた律法を完璧に完全に守り行おうとした。けれども、完璧を求めれば求めるほど、律法に対してごまかしの手法を取っていくわけです。これはこうすれば守ったことになると、そういうふうにしようとか、これはこれで大丈夫とか、いろんなごまかしをの技をこう駆使していくわけです。主イエスが律法学者パリサイ人たちを咎めたっていうのはその点です。ごまかしを咎めるわけです。偽りを咎めるわけです。偽善を咎めるわけです。できもしないのにできているふりをしている。そのごまかしを主イエスは指摘されました。人がどんなに完璧完全を装ったとしても、主なる神様ご自身はもうその結果を知っておられます。律法によって神の前に義と認められる人が誰もいないということは明らかなんです。神の律法を行うことによって人は義と認められることはない。人は神の律法を完全に守ることはできない。とするならば、私たちは皆あのパウロの語る呪いのもとに生きてます。少し怖いことですけれども、私たちは皆呪われていると言っていい。もうお気づきであるかと思いますが、パウロの語る呪いというのは、罪のことです。神の言葉を守らない。人は罪を犯すから呪いを受ける。呪いのもとに置かれる。そしてその呪いによって人は神から切り離されてしまう。これも先週お話ししました。死というのは何か。それは全てのものから切り離されることだ。そして私たちが最も恐るべき死とは何か。それは神から切り離されることだと。罪、呪いを受ける私たちは、主なる神と切り離されてしまう。もう一度言います。罪、呪いのもとにあると、私たちは神から切り離されてしまう。この言葉が皆さんの心に届いていればと願っています。なぜなら、多くの人が別にそれでもいいよと思っているからです。人に呪われるのはみんな嫌がるんです。けれども、神から切り離されても別にいいよと多くの人が思っています。神から切り離されて、まあこのパウロっていう人のある呪いにあったとしても別は自分に困らないと思っている人が多い。俺は俺の力で生きていく。神抜きで生きていく。まあそう言ったとしても言わなかったとしても、神がいなくたって俺は大丈夫だと多くの人は思っています。切り離されようがそうじゃなかろうが関係ないと。けれども、多くの人がそのように俺は俺の力で生きていくという人が困った時の神頼みをするんです。皆苦しくなると神を求める。困ったことがあると教会を訪れる人がいる。いや別に教会じゃなくても神社、お寺に困ったことがあると行く人がいる。祈ってくださいと牧師や神主やお坊さんに頼む。普段は祈らないのに何かあると神様とこう 助けを求めるようにして祈る人がいる。分かってるんじゃないですか。自分のもとに神がいないということは。分かってるんじゃないですか。神がいないってことは恐ろしいことだって。だからみんな求めるんです。その顕著なところが死の場面じゃないですか。俺は俺で生きてくって言った人が死の目前になると、俺はどうなるんだと不安に襲われる。俺はこのまま亡くなってしまうのかと恐ろしくなってくる。神様っているんだろうかと神を求め始める。神から切り離されている、神がいないっていうことは恐ろしいことだってみんな分かってる。困った時の神頼みっていうのは、神から切り離されるという呪いのもとで恐れに窮している人の姿です。神を求める。神がいないということは恐ろしいことだから。神から切り離されていることが恐ろしいことだと、パウロの語るあの呪いというのは恐ろしいことだと、実は私たちは知っている。私たちはこの恐ろしい呪いのもとにあったんです。神から切り離されていたのです。しかしキリストがその私たちのために呪われたものとなってくださった。あの十字架、この十字架ってのはそのことを表している。主イエスが私たちの代わりに木にかけられた、呪われたものとなってくださった。私たちの呪いをその身に負って、身代わりとなって、主イエスは木に十字架にかけられ呪われたんです。主イエスのこの十字架によって私たちの呪いは取り除かれ、私たちは呪いから解き放たれたと聖書は語っている。私自身の少し経験でもありますけれども、私自分の経験を話すと妻に別にあなたの経験がみんなに当てはまるわけではないと厳しい指摘を受けるんだけれども、もしかしたら私と同じような経験されている方もいるかもしれない。主イエスの十字架によって私たちの罪は許されている。呪いは取り除かれている。呪いから解き放たれている。そう知ってる。そしてそう信じている。それでもありながら、どこか自分の罪の問題を解決できていないような心の苦しさ、重苦しさを抱えているという経験が皆さんにはあるでしょうか。信じてるんです。イエス様のこと信じてる。あなた信じてないねとは言わない。信じてるんです。私も信じてる。けれども、信じていながらどこか呪いから解き放たれていないかのような何か重苦しく、主イエスによって、あの十字架によって解き放たれていないんではないかという、なんか呪いに押しつぶされそうな、そのようなことを、思いを経験してはいないでしょうか。私は、そのような経験があります。イエス様を信じます。罪の許しを信じます。とそのように告白しながらも、どこか心に罪の重苦しさを感じながら歩んでいた時があります。今もそうかもしれない。そういう時があるかもしれない。今回、使徒信条、十字架につけられというこの言葉を解説している文章をいくつもいくつも読んでいく中で、一つ驚かされたことがありました。それは、主イエスの十字架について自分はまだ理解が足らなかったなと、そのことに気づかされました。何に驚かされたかというと、それは、 神の御子が私たちの呪いを受け苦しまれたという時、イエス様が苦しまれた、十字架で苦しまれたという時、それは御子なるイエス様と決して引き離すことのできない父なる神と聖霊なる神も共に苦しまれたということ、そのことを忘れてはいけないという言葉に出会った。私は頭の中で十字架のイエス様、イエス様というのは神の子だけども、十字架でこの方は痛められ苦しまれ死なれたということは信じているわけです。けれどもそこで私の頭の中で抜けてたのは、あの十字架の上でイエス様が苦しまれてたということは、イエス様と引き離すことのできない父なる神もあそこで苦しまれたし、聖霊なる神も苦しまれたということ。実にあの十字架でイエス様だけじゃない、父御子御霊なる神が、神があそこで痛み苦しまれたということ、あそこで神ご自身が私の呪いを丸々受け取られ負われたということ、私たちの呪い罪というものは父御子御霊大きな神によって完全に負われたんだ、確かに取り除かれたんだ、私たちは大きな神の大きな救いを受けたんだという、そういうことにもうひとたび驚かされました。宗教改革者のマルチン・ルターがこのガラテヤ人への手紙3章13節をこのように解説しています。私どもが犯した罪、またこれからも犯すかもしれない罪が皆キリストのものになっているのだと。これまで過去犯してきた、過去今犯してきた罪の分だけ救われたんだじゃない、これからも犯すかもしれない分、罪の分まで主イエスはご自分のものとして大きく大きく引き受けてくださったんだ。とても大きい。主イエスの救いというのは、十字架の救いというのはとても大きいものです。私たちが生まれたこの方、死ぬに至るまで全ての罪を合わせてこんなにありますよと言っても、主イエスの十字架はもっと大きいんだ、もっと大きいんだ。主イエスの十字架の中にあなたの罪は全て飲み込まれたんだ。私たちはどこか主イエスの十字架をいつも小さく小さく見積もろうとするところがあるかもしれない。主イエスを信じてもなお罪の重苦しさを抱えている、呪いに押しつぶされそうになる、それは主イエスの十字架では足りないよ、主イエスの十字架をどこか小さくしているからかもしれません。私たちは十字架を小さくしようとしている。けれども聖書は十字架を実に大きく語っています。聖書は実に大きな救いを告げています。決して小さくない、足らなくない。主イエスの十字架は私たちにとって大きな救いなんです。ガラテヤ書の3章27節、少し先のところですけれども、そこに主イエスを信じバプテスマを受けた者はキリストを着たのですっていう言葉がある。面白い表現じゃないですか。キリストを着たのです。皆さんもこれまで聞いたことがあると思います。一つの説教を読む中でこのように語られていました。ここでどうして着るっていうのか気になりますね。どうして着るっていうのか、それはキリストを着るというとき、キリストの方が私たちよりも大きいからだ。ああ、なるほど。小さい私たちが大きな主イエスに覆われてしまうこと、それを着るっていうんだ。 今若い人はオーバーサイズの服が流行ってるとかって言うんだけれども、私はちょっとよくわからないんですけれども、主イエスを着るっていう時、そのイメージはもうピッチピチの子供用のサイズのものを着て、いや全然足らないわっていうことじゃない。オーバーサイズ、オーバーサイズ、着るとダボダボしてる。でもキリストを着るってことはそういうことだ。私たちの罪、私たちの呪いをキリストは大きく大きく着させてもらう。イエス様はサイズぴったりでいいですよなんて、そんなことない。豊かに豊かに大きく大きく私たちに着させていただける。主イエスの十字架の前で私たちに聞こえてくる言葉はこうです。あなたはもう呪われてはいない、あなたは祝福されてる、あなたは呪われてはいない、祝福されてる。十字架の前でこのような祝福の声が聞こえてくる。信仰の祖と言われるアブラハムが神を信じ、信仰によって神の前に義と認められ祝福を受けたように、私たちも十字架につけられた主イエスを信じる、信仰によってこの神の祝福を受けます。私たちがいただく祝福というのは約束の御霊です。神が私たちと共におられるという約束の御霊です。主イエスは私たちの呪いを追われ、私たちを呪いから解き放ってくださいます。あの十字架によって。そしてその十字架を信じる私たちに約束の御霊を与えてくださっています。その約束の御霊を通して私たちは大きな大きな祝福を着るんです。あなたはもう呪われていない、あなたは祝福されていると。約束の御霊です。それはあなたはキリストを着ている、あなたは主イエスの祝福をもう着せられている。その証拠が与えられている御霊です。十字架につけられた主イエスを信じる、それはただイエス様が十字架につけられたということを知ってます、分かりましたということではない。主イエスがあの十字架の上で私たちの呪いをその身に負って、私たちを呪いから完全に解き放ってくださったことを信じます。そしてあの十字架の主イエスから私たちは神の祝福を着せられています。私たちは祝福されています。そのことを信じるということです。2021年の新しい1年が始まりました。大変重苦しいスタートです。それは社会だけでなく、私たちお一人お一人にとっても様々なことがあるかも、あると思います。ある時には先ほども申しました罪が重くのしかかるような時もあるでしょう。非常に神様なんているのかと、そのような疑う時もあるかもしれない。けれども主イエスのつけられたあの十字架の前でご一緒に主の御声に聞き続けたいんです。あなたはもう呪われてはいないと。あなたの罪は、その重荷は私が負ったと。あなたは祝福されてる。神の恵みを、あなたは祝福を着たのだ。十字架の主イエスを信じ、呪いから解き放たれた喜びを持ってご一緒に主に感謝し歩む一年でありたいと願います。御霊なる神が私たちと共におられます。私たちは主イエスの大きな大きな祝福を 今来ています。感謝しつつ主を信じ歩む一年としたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストの十字架を感謝します。私たちの呪いのために御子はその身に苦しみを負われ、御子だけでなく父なる神あなたも、御霊なる神も苦しまれました。その神の苦しみによって私たちは確かに呪いから解き放たれた。主イエスの十字架の前で、私は呪いから解き放たれてるということを信じていきます。主イエスの十字架の前で、私は大きな祝福を着させられたと信じていきます。どうぞこの一年、私たちが十字架の主イエスの御前で、主に感謝し、主を賛美するものとさせてください。またどうぞこの一年、十字架の主イエスを信じる方、罪許され、神の祝福に生かされる方々を、この教会から起こしてください。私たちを十字架を掲げ、十字架の言葉を述べ伝える教会として、お持ちください。私たちのために十字架につけられた救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。